篠宮和彦議員、会派清和会。議員質問、要旨。入湯税の制度趣旨について、本市の見解を伺う。議員質問、本文。本市の現在の入湯税の充当先は、観光振興に係る事業に特化しており、本来充当すべき入湯客の増加による行政需要の増加が顕著に認められる環境衛生施設の整備等には配分されていない。そのような配分が市長公約であり、仮に民意を得たとしても、入湯税が法定目的税である以上、公約や民意が法の趣旨を逸脱することが許されるのかは議論の余地があり、そのような観点から入湯税の制度趣旨について本市の見解を伺う。市長答弁要旨。環境衛生施設の整備など政策需要が増加している分野への活用も検討していく。市長答弁本文。本市の入湯税は全額観光振興に使うことを選挙公約に掲げたこともあり、観光施策の発展と地域活性化のために重点的に活用してきたが、社会経済状況や本市の財政状況も変化しており、超過税率分は観光振興への活用を第一義とするものの、標準税率分はふるさと伊東応援寄付金や競輪事業収益繰り入れ金等の財源の状況も勘案し、環境衛生施設の整備など財政需要が増加している分野への活用も検討していきたい。議員質問要旨。税率改正により入湯税の使途がどのように変わることが見込まれるのか伺う。議員質問本文。入湯税は令和7年10月1日から税率改正が予定されているが、改正により入湯税の使途についてどのように変わることが見込まれるのか伺う。市長答弁要旨。観光振興施策以外の使途についても検討していく。市長答弁本文。税率改正に伴う増収分については、温泉施設の改修に対する補助や観光市場の開拓、観光施設資源の高付加価値化や長寿命化等の観光振興施策へと充当していく。入湯税は観光振興の財源として活用してきたが、社会経済状況や本市の財政状況の変化に対応し、今後は入湯施設利用と行政サービスとの関連を考慮するとともに、入湯税の目的を踏まえ、観光振興以外の使途について検討していく。その他の質問、3項目。村上翔平議員、会派清風クラブ。議員質問要旨。地域交通における今後の具体的な支援策等について本市の考えを伺う。議員質問本文。近年のバス運賃等の値上げにより子育て世代の負担が増し、また高齢化の進展により地域交通の重要性が高まっている状況があり、 より一層利用しやすい地域交通であるとともに、地域交通を守っていく観点から、地域交通の今後の具体的な支援策等について伺う。市長答弁要旨。伊東市地域公共交通計画の取り組みを進め、持続可能な地域公共交通を目指す。市長答弁本文。平成31年3月に伊東市地域公共交通計画を策定し、市民や来訪者に分かりやすく利便性と効率性を確保することで、持続可能な地域公共交通を目指し、5つの方針を定め、取り組みを進めている。公共交通体系の再構築の取り組みとして、バス事業者と協議の上、生活路線バスを運行することにより生じた経常欠損額を補助する事業を実施している。今後も交通事業者と協議を行い、利便性向上を図るための運行経路の見直しなど、公共事業者の取り組みに対する支援を継続し、地域の公共交通を維持していく。議員質問要旨。猿やイノシシの捕獲に対する専門家等との連携状況について伺う。議員質問本文。本格的な冬を迎えると、山に餌となる木の実等が減少し、より一層民家に近づく有害鳥獣が増えると思われるが、本市における猿やイノシシの捕獲に対する専門家等との連携状況を伺う。市長答弁要旨。捕獲経費等の補助や防護柵整備にかかる継続的な支援を実施する。市長答弁本文。伊東市鳥獣被害防止計画に基づき、罠の会や猟友会など関係団体と連携する中で、有害鳥獣の捕獲に努めるとともに、捕獲に要する経費等の補助や捕獲器、保護柵整備にかかる継続的な支援を実施している。目撃情報の多い猿については、東部農林事務所と連携し、対応策を協議しており、今後も駆除と被害防除の両面から対策を講じるとともに、効果的な方法を研究する。その他の質問、7項目。篠原美音子議員。会派公明党。議員質問要旨。オーガニックビレッジ宣言を行ってみてはいかがか。議員質問本文。国では緑の食料システム戦略を踏まえ、有機農業に地域ぐるみで取り組む産地オーガニックビレッジの創出を図る市町村を支援しているが、本市としてもまた国や県の取り組みを前に進めるためにも、オーガニックビレッジ宣言を行ってはいかがか。市長答弁要旨。宣言に向けた意識の醸成につながる取り組みについて研究を進めていく。市長答弁本文。宣言にあたっては、国の有機農業産地づくり推進事業による 支援を活用し、有機農業の拡大に向けた有機農業実施計画の検討を行うとともに、試行的に有機農業の生産、流通、加工、消費の取り組みを行う必要があるため、すでにオーガニックビレッジ宣言を行った多志町の事例を参考として、生産者、消費者が共に有機農業への理解や有機農産物への関心を高め、オーガニックビレッジ宣言に向けた意識の醸成につながる取り組みについて研究を進めていく。議員質問、要旨。他自治体で行っている循環型による食育推進の取り組みの実施について、本市の見解を伺う。議員質問、本文。食品ロス削減の一環と、就農者の活性化を兼ねた事業として、給食残骸を、堆肥化したものを地元生産者が活用し、収穫された農産物をさらに給食の食材として利用する循環型による食育推進を行っている自治体もあるが、取り組みの実施についての本市の見解を伺う。市長答弁、要旨。環境面での課題解決も併せ持った有効な手段だが、適切な対応を検討していく。市長答弁、本文。給食残骸の堆肥化などによる再利用については、農業関係者への資源活用の推進のみならず、環境面での課題解決も併せ持った有効な手段と考えられるが、堆肥化するための処理場の確保や、施設への搬出入等の実施者、生産者との協議など、システム作りに多くの調整が必要になるため、適切な対応を検討していく。その他の質問、実項目。杉本和也議員、会派、清和会。議員質問、要旨。i2 マルシェ受託事業者の選定経緯及び選定理由、未計上となっている収入の使途や経理処理の改善状況について伺う。議員質問、本文。i2 マルシェについて、現在の受託事業者の選定経緯、および選定理由を伺うとともに、当該事業の収支報告書で未計上となっている、出店料等の委託事業にかかる収入について、その金額、使途、およびその後の経理処理の改善状況について伺う。市長答弁、要旨。幅広い人脈を含め、総合的な判断により選定した経理については、適切な報告を求め、指導を継続していく。市長答弁、本文。関東圏の事業者等との幅広い人脈や、当時本市内でフリーペーパーの制作等を行い、商店街団体等との連携体制を構築するとともに、観光客のニーズを大いに把握している事業者であったため、選定したものである。未計上の収入の使途については、令和5年度の出店料等にかかる収入、93万5500円に対し、 事前準備運営費等計93万円が支出され、ファーストガレージ管理料収入36万円に対し、警備料等計36万円が支出されているが、今後も収入状況を反映した適切な報告を求め、指導を継続していく。議員質問要旨。本市の公立幼稚園でも満3歳児保育を早期に導入すべきと考えるがいかがか。議員質問本文。満3歳児保育は幼児期の人格形成をする重要な時期に質の高い教育を受けられるため重要とされ、国でも無償化の対象となり、子育て世帯の経済的支援としても大きなメリットがある。そこで子育て支援の充実の観点から、本市の将来を見据え、公立幼稚園でも満3歳児保育を早期導入するべきと考えるがいかがか。市長答弁要旨。満3歳児保育実現の可能性を研究していく。市長答弁本文。幼児教育の観点からも実施への検討が必要であると考えているが、先進事例の研究等により必要な保育ノウハウの構築と保育人材確保の検討を進めながら、現場職員との意見交換にも努め、満3歳児保育実現の可能性を研究していく。その他の質問7項目。田久保真紀議員。会派、会派に所属していない。議員質問要旨。自治会等の組織強化及び市民共同地域づくり推進の取り組み並びに今後の方針について伺う。議員質問本文。高齢化等で自治会等組織の維持が難しくなる一方、市民ニーズの多様化などによりきめ細かな地域対応が求められる中、自治会等の組織強化及び市民共同地域づくり推進の取り組み並びに今後の方針について伺う。市長答弁要旨。懇談会などの機会を設け、地域との連携及び協働が図られるよう取り組む。市長答弁本文。自治会等の強化については、加入促進マニュアルを配布するなど、自治会等への加入促進を図る支援を行っている。市民共同地域づくりの推進については、地域行政連絡調整協議会を設置し、各行政区との連携を図り、分譲地自治会とは毎年懇談会を開催している。個別の事業においても、必要に応じ、関係自治会と話し合いの場を設けており、今後も地域との連携及び協働が図られるよう取り組む。議員質問要旨。新図書館建設事業の進捗状況及び今後の見通し並びに建設後の運営について伺う。議員質問本文。 再設計業務に取り組んだ新図書館建設事業は、今後入札に向けて取り組む段階であると考えるが、現在の進捗状況及び今後の見通しを伺うとともに、建設後の運営の方向性について伺う。教育庁答弁要旨。来年度の入札・工事着手を目指し、建設後は民間事業者に運営を委託する方向性。教育庁答弁本文。監視カメラや本の持ち出し防止システムの設置箇所の決定など、設備関係の協議のほか、初夏配下計画など細部にわたる協議検討を重ね、実施計画業務は終盤を迎えている。今後は工事費の積算や建築確認にかかる協議調整を実施し、令和6年度内の建築確認済み証の取得を経て、来年度の入札・工事着手を目指す。建設後の運営の方向性については、フロア面積の拡大や新たな取り組みである町のミュージアム分類、屋上広場でのイベントなどを考慮し、民間事業者に運営を委託することが望ましいと考えている。その他の質問、2項目。重岡秀子議員、会派、会派に所属していない。議員質問、要旨。子ども食堂について、補助基準など支援のあり方の見直しが必要と考えるが、本市の見解を伺う。議員質問、本文。子どもの居場所づくりとしての子ども食堂の現状及び課題に関し、物価高騰の折、参加を希望する家庭の増加が見受けられる中で、市の補助基準など支援のあり方の見直しが必要と考えるが、本市の見解について伺う。市長答弁、要旨。重要性や経費負担などの状況が変化していることから、支援内容を改めて検討する。市長答弁、本文。支援内容については、子ども食堂の開設にあたり、調理器具の購入費等、初期導入経費を手厚くする一方、食材等の継続的経費については、支援が終了しても自立して活動ができるよう、少額に設定しており、受託者に市の考えや支援の方法を説明し、理解を得ているが、子ども食堂の重要性や経費負担などの状況が変化していることから、スタッフの負担を軽減し、活用しやすい環境を整備するため、支援内容を改めて検討する。議員質問、要旨。子ども家庭センターについて、本市が重要としている取り組み等について伺う。議員質問、本文。子ども家庭センターが担うべき役割である。出生時から18歳までの切れ目のない子育て支援について、本市ではどのような取り組みを重視しているか伺うとともに、関係機関の連携や一体的な取り組みが 特に重要と考えるが、今後の課題等について伺う。市長答弁、要旨。伴走型相談支援の強化に重点的に取り組み、子育て事業実施団体との連携を強化していく。市長答弁、本文。母子健康手帳交付時の面談及び出産後すべての乳児の家庭訪問などのきめ細かな支援により、信頼関係を築き、問題の未然防止や早期発見につながることから、引き続き伴走型相談支援の強化に重点的に取り組むことを考えている。支援内容は多岐にわたるため、現行の関係機関以外に、さまざまな子育て支援事業を実施している団体との連携強化により、子育て支援事業の充実に努めていく。その他の質問、5項目。犬飼小則議員、会派、会派に所属していない。議員質問、要旨。地域猫の取り組みに関する本市の考えを伺う。議員質問、本文。飼い主のいない猫については、去勢・不妊手術をしないと増え続けてしまうが、保護活動をするボランティアの人手不足などの課題もあるため、地域全体で対策を講じる必要があると考えることから、地域猫の取り組みに関する本市の考えを伺う。市長答弁、要旨。地域猫活動の周知に努め、地域での実施につながるよう取り組む。市長答弁、本文。地域猫活動の推進には、行政、地域住民、ボランティア等の連携が重要であるが、現状では本市の補助金制度を活用して、ボランティアの方が中心となり、飼い主のいない猫の去勢・不妊手術を行うなどしていただいているものの、地域が一体となった活動には至っていない。地域猫活動は、不幸な猫を産まないという効果のみならず、猫の糞尿による悪臭問題等を抑制するなど、地域の生活環境の保全にも寄与すると考えていることから、今後は、ボランティアの意見を伺うとともに、地域住民の理解や協力を得ながら、地域猫活動の周知に努め、地域での実施につながるよう取り組んでいく。議員質問、要旨。ペット用火葬炉の導入について、本市の考えを伺う。議員質問、本文。本市には公営のペット用火葬炉がなく、ペットの飼い主は民間施設を利用しているが、自治体が設置することで、飼い主がいない犬や猫にも活用できると考える。近隣には自治体が設置している事例もあることから、ペット用火葬炉の導入について、本市の考えを伺う。市長答弁、要旨。整備の可能性を調査・研究していく。市長答弁、本文。市営のペット用火葬炉の整備は、ニーズの把握や 建設場所など、検討すべき事項が多々あるため、現状難しいと考えている。将来的に斎場の建て替え等を検討する際、ペット用火葬炉の整備も合わせて検討することについて、田島町の事例を参考にする中、調査・研究していく。その他の質問、2項目。以上、伊東市議会、令和6年12月定例会で行われた一般質問の内容をお届けしました。また、皆さんからのご意見やご感想をもとに、良いものを作成していきたいと思っておりますので、ご感想をぜひお寄せください。次号の伊東市議会だより、6月号では、3月定例会の概要をお届けする予定です。